こんなにもう今まで長く温めたんですから、もう少し我慢するのは何でもありません。そんならご勝手に。そう言い捨てて、年寄りのアヒルは言ってしまいました。とうとうそのうち大きい卵が割れてきました。そしてピーピーと鳴きながらヒナが這い出してきました。それはバカに大きくて不器量でした。母鳥はじっとその子を見つめていましたが、突然、まあこの子の大きいこと、そして他の子とちっとも似てないじゃないか。こりゃひょっとすると七面鳥かもしれないよ。でも水に入れる段になりゃすぐ見分けがつくから構やしない。と独り言を言いました。あくる日もいいお天気で、お日様が青いごぼうの葉にキラキラさしてきました。そこで母鳥は子供たちをぞろぞろ水際に連れてきて、ポシャンと飛び込みました。そしてグワッグワッと鳴いてみせました。すると小さい者たちも真似して次々に飛び込むのでした。みんな一旦水の中に頭が隠れましたが、見る間にまた出てきます。そしていかにもやすやすと足の下に水をかき分けて見事に泳ぎ回るのでした。そしてあの不器用な子アヒルもみんなと一緒に水に入り、一緒に泳いでいました。ああ、やっぱり七面鳥じゃなかったんだ、と母親は言いました。まあ、なんて上手に足を使うことったら。それに体もちゃんとまっすぐに立ててるしさ、あれは間違いなしに私の子さ。よく見りゃあれだってまんざらそうみっともなくないんだ。ぐわっぐわっ。さあみんな私についておいで。これから偉い方々のお仲間入りをさせなくちゃ。だからお百姓さんの庭の方々に紹介するからね。でもよく気をつけて私のそばを離れちゃいけないよ。踏まれるから。それに何より第一に猫を用心するんだよ。さて一同で庭についてみますと、そこでは今大騒ぎの真っ最中です。2つの家族で1つのうなぎの頭を奪い合っているのです。そして結局それは猫にさらわれてしまいました。みんなごらん、世間はみんなこんな風なんだよ、と母親は言って聞かせました。自分でもそのうなぎの頭が欲しかったと見えて、くちばしをすりつけながら、そして、さあみんな、足に気をつけて、それで行儀正しくやるんだよ。ほら、あっちに見える年取ったアヒルさんに上手にお辞儀をし、あの方は誰よりも生まれがよくて、スペイン種なのさ。だからいい暮らしをしておいでなのだ。ほらね、あの方は足に赤いキレを植え付けておいただろう。ありゃアヒルにとっちゃ大した名誉なんだよ。つまりあの方を見失わないようにしてみんな気を配ってる証拠なの。さあさあ、みんな足指を内側に曲げないで、育ちのいいアヒルの子はそのお父さんやお母さんみたいに、ほら、こう足を広く離して広げるものなのだ。さあ、首を曲げてグワッと言ってごらん。アヒルの子たちは言われた通りにしました。けれども他のアヒルたちはじろっとそっちを見てこう言うのでした。ふん、また人帰り他の組がやってきたよ。まるで私たちじゃまだ足りないかなんかなんぞのようにさ。それにまあ、あの中の1羽はなんて妙ちきりんな顔をしてるんだろう。あんなのここに入れてやるもんか。そう言ったと思うと突然1羽飛び出してきて、それの首のところを噛んだのでした。何をなさるんです、と母親は怒鳴りました。これは何も悪いことをした覚えなんかないじゃありませんか。そうさ、だけどあんまり図体が大きすぎてみっともない面してるからよ、と意地悪のアヒルが言い返すのでした。だから追い出しちまわなきゃ。するとそばから 例の赤い切れを足につけている年寄りアヒルが、他の子供さんはずいぶんみんな器量よしだね。あの1羽の他はみんなね。お母さんがあれだけもう少しどうにか良くしたら良さそうなもんだのに、と口を出しました。それはとても及びませぬことで、奥方様、と母親は答えました。